radio station.
FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はスタジオにこの方に来てもらいました、FM 那覇の平東生さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
ここから平東生さんに、
そうですね、
進行をバトンタッチします。
よくあるパターンで、はい、今回杉子プロジェクト、この前もですね朗読会ありまして、夏目漱石の、
そうですね、11月の18日にやってみましたが、う
ん、遅刻してしか行けなかったんですよだけど行きました。
いかがでしたか？
よかったんだよね。
ありがとうございます。
おこととキーボードが入っていて、うんうん、ちょっとストイックさに欠けるのかなとかって思ってはいたんですけれども、いや意外と両方とも機能していて、
うん、そうですね、う
ん、すごいよかった。
やっぱりね、夢十夜好きな作品だということで、うん、おことのお長さんと、うん、あとキーボードの妙観さんもなんですけれど、うん、やっぱりそれぞれのイメージをがあって、うん、でそれをうまく組み合わせてくださったなっていう感じでしたね。う
ん、
そうです
ね、なんか演出方になってどっかのクオリティが落ちるとかっていうことを僕は勝手に、うんうん、想像してたんだけど、相乗効果あってよかったですね。
そうですね、うん、ありがとうございます。おかげさまで、じゃあ残りの5夜はいつやるのっていうことで、声もかけてもらって、そういうふうにして次が聞きたいと思ってくれたのはありがたかったなって思ってますね。
そうなんですよ、はい、僕もね、はい、前から朗読は結構興味があっていいなと思っていたんですが、今日はそういうお話でございます。
そうなんですよね、はい、今年ですよね、うん、東生さんの方からもあったんですけれども、はい、ドラマでその朗読が、うん、まあ、ちょっと軸になってお話が展開するっていうね。そうそう、
NHK でやってたんですけど、いいドラマだったんですよ。
竹野内豊さんが主演で、そうそうそう、ということなんですが、NHK は今年山口の方でも、うん、朗読をテーマにした、うん、ドラマが放映されたりとか、うん、そんな感じでちょっと朗読に焦点を当てたようなドラマを2本。
そうなんです。すごいざっくり話すと、そのダメな大学教授先生がですね、まあ、ひょんなことから、まあ、奥さんにも逃げられてっていうひょんなことからですね朗読に出会うっていう中で、まあ、ちょっとずつこの変化をしていくという、そういう物語だったんですけど、 その随所随所で使われる朗読がですねいいんですよ。
ね、きっとそう、はい、まあ、凝縮された作品がねそこにあったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、そうだからというわけでもないんですけれども、はい、以前からその朗読会の会場で、うん、はい、杉子さんはこういう朗読教室やってないのっていうふうに聞かれることが結構あったんですよ、うんうんうん、でも私が別にそれを教えるためにやってるわけではないので。
なるほどね、まあ、表現者の部分ですよ ね、アナウンサー以外のところとして、で自分のためにやるというか、自分の表現のためにやると
っていう感じだったので、うん、特にその誰かに教えるっていうことではなかったんですよ、はい、でもかなりこう毎回どなたかが聞くので、うん、やりたいという方はいらっしゃるのかなと思って、じゃあもうちょっと、うん、まあ、自分は自分で頑張るところはあって、はい、その楽しみを、うん、私はこういうところが楽しかったっていうところを、うん、少しみんなとこう共有できるような時間があってもいいかなと思って、うん、
いいですね。それで講座を、
そうなんです、
いよいよ講座をしていただけるとい
ただけるかどうかは、うん、まあ、沖縄タイムズの、カルチャースクールに、はいはい、いかがでしょうかとお話をしたところ、うん、やってみたかったということで、うんうんうん、機会をいただきまして、うん、2018年の1月11日から、はい、朗読講座初級、うん、声に出して本を読んでみようと題しまして、はい、講座がスタートすることになりました、うん、ありがとうございます。そうなんですよ、ね、初級ですから、
やらせじゃなくて僕も生徒になりたいなと真剣に今日程を見ております。
さっき見てました、スケジュール帳、はい、うん、そうなんですよ、やってみようかなと思いまして、はい、1月の11日
から、
はい、順調にいくと1月の11日木曜日から、うん、まあ、その講座がスタートするということですね。
夜の時間なんですね。
そうですね、うん、皆さんが、まあ、会社終わってから、うん、学校終わってからちょっと来やすいようにということで、夜7時から90分、8時半まで。
お、 いいですね、いいボリュームだ。
そうですね、うん、まあ、2時間とかっていうとちょっとよっこいしょっていう感じなんですけど、
1時間だとね、ちょっと雲島でせっかく行くのに、
ね、1時間半ぐらいっていうね、
あるし、
うん、でまあ、1時間半ぐらいだと、うん、例えば発声とか発音の基礎をして、はい、その日に皆さんにチャレンジしてほしい、なんていうのかな、教材というのかな、うん、練習のテキストをお渡しして、うん、まあ、少し練習して、うんうん、じゃあ一回発表してみましょうかっていうことができるかなっていう、
なるほど、
時間ですかね。
少し聞きたいんですけど、はい、僕はこの手の体を使うものってスポーツ部活としてね、テニスとかやってたこともありますわ、
はい、
ね、それと置き換えるとやっぱ基本的なトレーニングみたいなのじゃないですか、走るとか腹筋背筋とか、はいはい、ね、腕立て伏せをするとか、はい、そういう部分と実際ラケット持って、うんうん、コートに立ってとか、あとその前に素振りとか ね、
なんか基礎訓練ありますよね、
あるじゃないですか、はい、これ朗読の場合はそういう基礎訓練なりっていうのと実践なりっていうのはやっぱりあるもんなんですか。
ありますね。そうそう、だってまずその出した声が聞き取ってもらえないと困りますよね、
うん、確かに、
私たちはうん、なんていうのかな、こういった形でマイクを使って、うんうんうん、まあ、拡張器ですよね、
はい、
集音器と拡張器を使って
増幅させてるわけで、
はい、うん、っていうのを使うこともありますけれども、はい、まずそのマイクに入るボリュームがないと困りますよね、うんうん、とかあと人とお話しするんでしたらお話が聞き取ってもらえる声のボリュームがないといけないので、
そうね、その距離によってね、
そうですね、うん、そういったまあ発声の練習とか、うんうんうん、であとは発音ですよね。
ほう、発音、
発音、うん、これも一緒ですよね、聞き取ってもらうための発音ってことですけど、
うんうんうんうん、
モニモニをして分かんない、
ね、滑舌とかって言われてる、
滑舌とかのね、うんうん、部分にもつながるんですけれども、うんうんうんうん、そういった基礎訓練はやっぱり必要になってきますが、うん、まあ、今初級なので皆さん多分ね、はい、朗読者になって私はこれで食っていくっていう感じではなくって、多分生涯学習で少しこう勉強してみたいなっていう方が、まあ、
うん、まあ悪い方するとまあちょっとかじってみたいみたいな、
そうですね、う
ん、だけどね、それ入り口だから、
そうですね、うん、全然それいいと思うんですよ、うん、でそういう形で本を楽しみたいなとか、うんうんうん、作品を楽しみたいなっていう方だと思うので、うん、なんだろう、そこで身を立てたいと思うような方たちとはまた、はい、もう少しね柔らかい感じのレッスンが少しあって、うん、でこういうのが基礎で、じゃあ普段お話しするときにもうちょっとここ気をつけると、はい、今やったことを気をつけると、あ、もう一回言ってくださいとか、うん、今なんて言いましたかって言われたりするのがまず減りますよというのと、
おうほうほうほう、
で私喋れないっていう人も少し自信がついて、う
ん、あ、いいんだ、そのレベルからでいいんだ、
そう、うん、自信がついて、うん、堂々とね会社で何か回ってきたときに、うん、あ、じゃあ私が司会しますとか、うん、もしくは、あ、じゃあ私が今日の進行、はい、講話をやりますとかね、うん、そういうことができるんじゃないのかしらっていう、
なるほど、ね、
その程度からちょっとその部分から少しスタートして、
じゃあ発声、まあ、発声っていうのはボリュームをちゃんと出しましょう、コントロールしましょうっていうやつと、
そうですね、
やっぱしっかり聞き取りやすく喋りましょう、
喋りましょう、
この辺の基礎トレーニング見たのはやると、
うん、ちょっとやりますね、
なるほどね、それでじゃあそれプラス実際本を読んでみるという、はい、ところもセットで90分回っていくって感じですね。
あら、簡単な課題を毎回1個ずつ出していくんですけれども、うん、それのまずは音読からですね、うんうんうん、音読はみんなやったことありますよね。
あります、
学校の本読みとか、ま
あ、中学校が最後かな、
うん
うん、あと子供にち
ょっと、ね、読み聞かせとかね、
読み聞かせるとかっていうのは近年ありますね、
はいはい、そうですよね、うん、だからみんなが必ずやったことがある、うん、
確かに
ね、できることからスタートしますので、うん、なんかそんなに固く考えないでほしいなっていうふうに思ってます、うん、まずはね声に出して本を読んでみるってどんな感覚だったかしらっていうところからスタートして、うん、でチャレンジしてほしい作品があるんですけれども、うん、いきなりなんかね文芸作品とかね、
はい、
長編小説とかっていうのはハードル高いので、
うんうんうん、
親しみやすいところから、
はい、
エッセイ、課題図書をエッセイにしてみました、
うんうんうん、
今回は穂村博さんの本当は違うんだ日記というエッセイを、はい、うん、
エッセイですね、
課題図書にしていて、うんうんうん、まあ、これをお読みいただいて、はい、私はこの回がすごく面白かった、うん、みんなに伝えたいっていうところを選んでもらって、
うん、
それをチャレンジしてもらおうと、
その中の一編を、
一編をね、
っていう感じですかね、
そうですそうです、うん、で、ワンクール2ヶ月、うんなんですけれども、はい、8回の講座を予定してるんですが、うん、この8回の中で、穂村博さんのこの本当は違うんだ日記を一冊読破できてしまうというね、うん、 うん、2ヶ月あれば1冊読めますよね、
まあ読書会だこれも。
そうそうそう、うん、読書会と朗読の練習が2つセットになったというお得な内容になっております。
そこまでパッケージにしなくてもって気もしますけど、まあ一冊なかなかね読めないっていう方もいらっしゃるんで、そうそう、それを声に出して
読んでみよう、
読めるようになるっていうのは大体いいと思います。
こうなんていうんですか、うん、自分の好みって偏ってきませんか。
そりゃそうですよ、
ねえ、新しいジャンルとか新しい作家さんにチャレンジする機会ってだんだん減っていくと思うんですけど、
いやそもそも仕事柄どうしても僕は NPO とか、うんうん、そういう話だったら社会変革とかね、いわゆる社会教育とかそういう分野のものが多いわけですよ、うん、実用書でもないんだけど、だけどそれどうしてもね、はいはい、情報としてなって、ジャンルとして小説とかエッセイってやっぱりちょっと減ってるなとかって思うんですよね、
う
ん、
そうですね。でそこで新しい本との出会いとか、うん、作家さんとの出会いとかもあったらいいなっていうことで、うんうん、いきなりね芥川を読んでみようとかって、うんうん、まあまあお好きな方いっぱいいると思うんですけれど、はい、それもねちょっとハードル高いかなと思ったので、うん、いずれはね皆さんがどんどん続けていく中で、はい、あこれにチャレンジしてみたいっていうのが出てきたらまた一緒に取り組みましょうという感じなんですが、はい、スタートとしては親しみやすいところから、うん、課題図書を設けてみました、
うん、これは、はい、この穂村さんの本は事前に買っとかないといけないんじゃないですか、はい、
そうですね、うん、お申し込みいただいたら講座にお申し込みいただいたら、うん、受講生がそれぞれに購入していただくということになっておりますので、
うん、
文庫本もあればハードカバーもありますよね、うんうん、お好きなものをどうぞ
両方あるんだ、
はいはい、お選びいただいて、本当は違うんだ日記を持って1回目来ていただければと思います、うんうん、説明します。
そうか、じゃあこの本を持ってきてっていうのも一つ大事なリクエストですね。
そうですね、
はい、いやだけどなかったらその場で何冊かはスイコさん持ってこないと。
ああなるほど、うん、その方がいいですかね。ちょっと考えておきたいと思います、うんうんうん、であとはあったらいいなというのが録音機材なんですけれども、
録音機材ほう
別にもう今ほら携帯電話とかスマホとかでもね、うんうん、取れますので、それでもう十分なんですけれども、
着信しないようにしてね、
うんうん、はいはい、そうですね、それで十分なんですけど、うん、自分が練習したのとか、うん、例えば私が何か読んだのを録音して、はい、じゃあお家に持って帰って練習しますっていう、うん、材料にしていただきたいので、うん、録音機材はあったらいいなという感じです。
なるほど、うちで自分の声を聞くわけですね。
そうそうそう、密かに聞いてね。
いやこれ最初の儀式ですよね。そうそうそう、僕ももうラジオ長いので自分の声うんって思わなくなったけど、うん、ちょっと最初は嫌ですよね。
そうですね、うん、なんだろうこの違和感って感じると思うんですけれども、うん、まあ、自分の声を知るっていうのもね一つ新鮮な体験かと思います。
自分以外の他の人はこの声を聞いてるってことだからね。
そう、うん、そうなんですよね、うん、骨をね通じて聞いてる分、はい、自分の声ってちょっと違う感じに聞こえてると思うんですけれども、うん、まあまあその新鮮さも味わいつつ進めていきたいですね、ま
あ、じゃあ録音機能のついたスマホとか IC レコードとかがあるといいなと、
あったらいいなということですね、はい、うん、まあ、必須ではないですけれども、
はい、
はい、必要な方はご準備くださいということで、うんうん、アナウンスしています。
はい、
はい、まあ、ちょっと気になるなという方は、うん、タイムスカルチャースクールまでお問い合わせください、
はい、
電話番号が 098-861-8740 です、はい、ホームページでも紹介してくださってるようですので合わせてご覧ください。
はい、このじゃあそれの支払いの仕方だのそのガイダンスみたいなものはカルチャーセンターが代行してくれるということですかね。
お話ししてくださるそうです。
はい、一応これ単体の料金設定っていうのもありますね。
あ、そうですね、はい、まあ、ワンクール8回、うん、まあ、つまり2ヶ月ですね、うん、週1回ありますから、うん、2ヶ月で1万800円となっております、
うん、安い
プラス、うん、まあ、その課題図書の本題は別ですね、うん、はい、はい、それはまた別途かかりますけれども、ご自分でね購入ください、
自分で準備してくださいってことですね。
そうですね、
うん、確かにハードカバーと文庫あるんだったら、うん、好きな質感でっていうのはあるかもしれない ね、
そうですよね、文字が大きいハードカバーの方がいいってなるかもしれないですし、うん、手軽に持ち運べるから私は文庫とかっていう形もあると思うので、はい、もうそこはもう皆さんのお好みにお任せしたいなという感じですね。
場所はどこになるんでしょう。
ですね、うん、沖縄タイムスビルですね、雲寺にあります、
うん、雲寺に
はいあります、うん、沖縄タイムスビルの5階がカルチャースクールとなっておりますので、うんうんうん、そちらでの開催となります。
そこにじゃあ通える方ですね。
そうそうそうそう、はい、で対象としては、うん、中学生ぐらいから別に、
なるほど、
理解できる内容かなって思ってます。なぜ中学生ぐらいからっていうかと言いますと、うん、中学校からも放送コンテストがあって、
うん、ありますね、
朗読部門があるのかな、
うんうんうん、
なんですよ、
ラジオドラマとか朗読とかね、いろいろありますもんね。
ありますので、うん、もうちょっとね、あの、うん、部活動とは違った形で勉強したいなっていう子から、はい、あの障害学習まで、
なるほど、
というような感じで、
じゃあ放送部みたいなレベルの人から上はもう何歳でもって感じですね。
そうですね、うん、逆に教わることが多い年代の方も多いだろうなっていうふうに思ってるんですけれども、うんうんうんうん、やってみたいな、ちょっとね、新しいことにチャレンジしてみたいなという方はぜひお越しください、
はい、いや調整します、はい、うん、私も
来てください、うん、ね、でもどうなんだろう、本当に皆さん関心持ってくださるのかしらっていう感じで、私もね今回チャレンジですけれど、
あると思いますけどね。前回朗読と音読と読み聞かせの違いみたいなことを話していただいて、うんうん、やっぱりこの音読はまあ自分に向いている、で読み聞かせっていうのはコミュニケーションであるみたいな話で、うんうん、で朗読っていうのは本当に聞く相手がいて、まあ、一つのドラマとか映画を見せるように自分で演出もするし、
うんうん、そうですね、
という話で、あ、ここに線があるんだっていうのは僕も分かって、うん、その領域まで行ってみたいって人は多分少なからずいると思うんだよね、うん、でだけどあと読み聞かせをもっと上手にしたいとかっていうレベルの人もまあいると思うんですよね、は
い
は
い
は
い、いるでしょうね。
だから これ初級ってことはこの辺りもターゲットってことでいいんですか、
う
ん、お母さんとかお父さん
とかね、うん、もうちょっとあの私も楽しみながら読み聞かせしたいなっていう方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、それはニーズに合わせて、うん、あのまあ、その方に合ったような、まあ、お話になってくると思います。
なるほどな。じゃあ朗読をしっかりやりたいという人も OK で、
そうですね、
読み聞かせの延長でもうちょっと上手になりたいって人も OK、
うんうん、そうですね、うん、まあ基礎からですからね、でここはまあそれぞれやっぱりその癖があったりとか、うん、持ってる課題っていうのは別々だと思いますので、うん、まあそれをまああの皆さんにお知らせするときに、あ、じゃあこういうふうにして読んだらもっと読み聞かせは楽しくなるんじゃないですかっていうようなアドバイスはできるということですよね。
なるほどね、うん、
かない
や、いろいろ悩みがあって、
悩みがあるんですか、
喋る仕事たくさんしてるじゃないですか、僕会議司会多いんですけど、そのかあんまり僕オンで喋るとかできないんですよ、うんうん、僕ずっとこのままで朗読って少し表現の部分あるじゃないですか。
そうですね、うん、ただ
僕淡々としてるので、
うん、それはそれで例えばその個性を崩したくないと思うんであれば、うん、それに合った作品を選べばいいんですよね。
あ、そういう考え方、なるほどね、
じゃないですかね。
そうかそうか、
はいはい、
どの役でもみんなが演じられるわけじゃないように、はい、その本を選ぶとかっていう、そういうこともありなんだ、
ね、例えば、うん、あの私はすごくこうなんだろう、うん、低めの声なんですけれども、うんうん、低めの声なのに高校生が女子高校生が主人公の小説を私に読みなさいって言った時に、うん、テクニックとしては読めますよ、
うん、
読めるんだけれども合わないですよね。40代が10代の女の子が主人公の小説を読む、
まあそうね、
できますよ、おかしくはないと思うけど、うんうんうん、やっぱりリアルさってそこで欠けてしまうので、うん、そういう少し明るい声の方、柔らかい感じの明るい声の人が、同じ40代でもね、その作品には合ってると思うんですよね。
なるほど。
だから作品が声を選ぶことっていうのもあるし、
そうかそうか、
そうそうそう、
そう考えるとね、そうです、何でも読めるようにっていうのは理想かと思ったんだけど、必ずしもそうでもないね。
そうでもないですね、
今聞いてみると。
だって、うん、歴史ものは男性にはかなわないですよ、うん、
あ、マジですか、
正直。いや、私も好きで、うん、いつかはやってみたいって思うんですけれど、うんうん、やっぱりその男性の声の重々しい感じとかね、
うんうんうんうん、
っていうのは、あ、やっぱり歴史ものって男性のイメージ強いよねって思うこともありますし、
まあ、今回はいわゆる指定図書だけど、はい、まあ、自分の声質とかあったものとかを見つける場所にもなるかもしれないね、
うんうん、そうですね、いろいろと、うん、どうしてもね、自分の好きなジャンル偏っちゃうんですよね、うんうん、私なんかもまさにそうですけど。
なるほど。
でそれをね、一つ崩して、うん、新しい本との発見もあるでしょうし、
はい
はい、そういうのも楽しみながら、あの初級はね、進めていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあおさらいを
、はい、うん、そうですね、うん、朗読講座初級は、はい、2018年1月11日から、うん、タイムスカルチャースクールで開講となります。
うんうん、
で、ワンクール2ヶ月ですね、全8回の、計画なんですけれども、はい、受講料が1万800円、
うん、
はい、 そして、1月11日木曜日なんですが、毎週木曜日の午後7時から8時30分までの講座となっています、うん、はい、で今回課題図書ありますよというふうにお話ししましたが、うん、穂村博さんの本当は違うんだ日記というエッセイを課題図書にしておりますので、はい、受講なさる方は事前に購入、はい、して、
まあ、調達しといてください、
はい、お読みくださいね、ね、はい、面白く読みました私も、
うん、この本も持ってきてって、はい、当然だけど
持ってきてって話ですね、持ってきてください、1回目からじゃあというわけではないんですけれども、うんうん、説明して、はい、お話ししていきたいと思いますので、ぜひお持ちくださいね、うん、で詳しくは沖縄タイムスの、カルチャースクールまでお問い合わせください、はい、電話番号が 098-861-8740 となっております、
うん、楽しみですね、
ありがとうございます、はい、私もどんな方が来てくれるのかなって楽しみです、うん、はいはい、一緒にじゃあ声に出して本を読んでみましょう
ということで、諸見里杉子さんでした。
どうもありがとうございました。Your radio station.